小島家イサム夫婦の部屋。サツキがそっと起きる。寝ていたイサムも目を覚まして起きようとする。今日もお店休むんでしょ。もっと寝てたら。
うん、
小便と起きて出て行こうとする。立てつけの悪い糸。まったく、このゲーム方々ガタガタで、大家さんに行っても直してくれないし。何が4億5000万だ。俺たちは借家住まいでひどい暮らしをしているっていうのに、突然4億5000万だなんて言われたって全然ピンとくやしないよ。私たちの相続分が7500万って言ってたけど、そんなものもらったってそこから相続税も払わなきゃならないし、どんな田舎だって新しい家買うの無理ね。バカバカしい。青春もなくてさ、働き同士に働いてきて四十近くになっても家もないなんてどういうことだ。愚痴はこぼさないの。こぼしたってなるようにしかならないの。と君の大きな声がする。
いつまで寝てるんだ。今日から店開けるんだよ。
ハツと顔を見合わせるイサムとサツキ。
イサム、イサム。
アイとシンが起きてくる。
おばあちゃんだよ。
と飛び出していくシンとアイ。小島家玄関。シンとアイ来る。キミが立っている。
おはようございます。
はい、おはよう。
どうしたの、おばあちゃん。
お父さんもお母さんもお寝坊してるから起こしに来たの。
そこへ身支度したイサムが来る。
母ちゃん、もうしばらく店休もうと思ってたんだよ。
いつかも店閉めてたんだよ。いつまで休むつもりなんだい。
だってさ、昨夜は母ちゃん飯も食わないで、俺たちが心配して様子見に行ったって口も聞かなかったじゃないか。母ちゃんがあれじゃとっても店開けられやしないだろう。
また人のせいにする。母ちゃんは元気だよ。そうそう、いつまでも泣いてられやしないの。お客様は行楽が開くの待ってくださるんだからね。
とさっさと出ていく。そばへ来ていたさつきと顔を見合わせるイサムが、イサムも君を追って出ていく。中華料理店行楽店。イサム調理場へ入る。もうスープの出汁を取っている君。
あんた、今日から店開けるっていうのにスープの出汁も取ってないんだから。
朝からじゃ間に合いやしないんだよ。母ちゃん夕べ気になって起きてびっくりしてさ、慌てて準備したの。父ちゃんがいないとたちまちこれなんだからさ、酒が思いやられるよ。
忘れたんじゃないんだ。本当に休むつもりでさ。どうせ売らなきゃならない店なんだ。アクセクしたってさ。
誰が行楽を売るって言ってるの。
処分しなきゃ久子や邦子に相続分の金渡せやしないんだよ。
そんなもの言いたいやつには言わせときゃいいんだよ。
そうはいかないの。久子や邦子が欲しいと言ったらやらなきゃならないの。裁判にしたってもらうものはもらうって言ってただろう。知らん顔はできないんだよ。
いつかあんたが久子や邦子に遺産相続の権利を放棄するって書類を書かせろって言ったことがあっただろう。父ちゃんが元気な時に書かせておけばよかったんだよね。父ちゃんに言われたら嫌とは言えなかったのにさ。まさか久子や邦子があんな横車押すなんて。他人がつくと息子も娘も変わっちまうって言うけど本当なんだね。
そりゃそうさ、子供だっているんだ。誰にだって自分の家族が大事なんだよ。久子や邦子ばっかり責めたってさ。
父ちゃんが遺言書いといてくれたらこんなことにはならなかったのかね。
今そんなこと言ったって仕方ないだろう。
元気な人に遺言の話なんてしちゃいけないと思って、母ちゃん何も言わなかったけど、元気な間に後のことどうするか書き残しとかないと取り返しのつかないことになるって骨身にしみた。母ちゃんはしっかり遺言書いとくからね。母ちゃんは自分のもの好きに使って好きなものに残してやったらいい。俺たちは好楽は諦めた。どうせ手放すのなら何もアクセクすることはありゃしない。母ちゃんももうのんびりしろよ。
よくそんなことが言えるね。好楽は父ちゃんのたった一つの形見だよ。潰したら母ちゃんあの世行って父ちゃんに合わせる顔がありゃしない。私の目の黒いうちは誰が何と言ったって好楽は手放しはしない。やり通すからね。
けどね、久子や邦子がどうしても相続分が欲しいっていうのならやったらいいじゃないか。好楽抵当に入れて借金したらそれくらいできるだろ。銀行でそんな金貸してくれるかどうかもわからないし、たとえ借りられたとしたって高い利息取られてさ、ラーメン屋の儲けじゃ一生かかったって返せやしないよ。
そうかい。あんたたちが嫌なら母ちゃん一人でやる。商売失敗して店閉めたとでも言うのなら諦めもつくす。けどね、父ちゃんと母ちゃんとあんたが真面目に働いて残したもんだよ。その遺産があるばっかりに何もかもなくなっちまうなんて、そんなバカなことがあってたまるもんかね。
母ちゃん石にかじりついたって好楽は誰にも渡しゃしないからね。
いつの間にかさつきも来て手伝っている。
大変だよ母ちゃん。借金して久子や邦子に払って、好楽は残ったとしても一生借金返すために働くようなことになっちまうぞ。
いいじゃないそれだって。
さつきを見る勇と君。
それで好楽が残るんだったらさね、お母さん、借金があるっていうのも励みになるの。病気なんかしてられないもんね。お母さんにはうんと長生きして働いてもらわなきゃ。
けどお母さんもいいんがだ。遺産もらって楽隠居できるっていうのに。
私が楽隠居したらさつきだって私の顔見ないでのんきに暮らせたのにさ。因果なのはお互い様だよ。
と笑おうとして泣いてしまっている君。
母ちゃん、
あんた早く仕込みしないと間に合わないわよ。
分かってるよ。
君急に泣き止むと勇に、
さつきには相続権はないのかい。
血を分けた子供だけでよそから来た嫁にはないって言ってたな。
そんなバカな法律あるもんかね。
商人の嫁なんてどんなにこき使われてるか。
何にもしないで嫁に行っちまった娘がもらえて、誰よりも働いて店守ってきてくれた嫁には何もやれないなんて、そりゃないよ。もし本当だったら法律は間違ってる。
父ちゃんだって歯ぎしりして怒ってるわよ。成仏できやしないわよ。
お母さん、
絶対さつきだってもらえるはずだよ。父ちゃんだって誰よりもさつきにやりたいと思ってるわよ。勇、よく弁護士に聞いてみるんだね。
私何も欲しくない。お母さんにそう言ってもらえただけで、私今まで働いてきた甲斐があった。
さつき、
これからだってお母さんと一緒に働ける。たとえ借金返すためだけだっていい。お母さんと一緒に好楽で働きたい。働かせてください。
俺だって因果だよ。今度こそこの調理場とあの汚い借家から逃げ出せると思ったのにさ、またお袋と女房に尻叩かれて好楽の調理場這いずり回らなきゃならないんだもんな。
だったらいいよ。あんたなんかいなくったって母ちゃんさつきと二人でやるから。
さつきさえいてくれたら結構。
母ちゃん。
そこへ愛とシンが来る。
お母さん、朝ごはんまだ？
ごめんごめん。戸棚にパン買ってあるから焼いて食べてって。牛乳は冷蔵庫。卵も入ってる。
はい、目玉焼き、シンにもこしらえてやってね。
どうして？今日もお店休むって言ってたじゃない。
さつき、ここはいいからこしらえておやりよ。
大丈夫ですよ、それくらい自分でできるんですから。またお店忙しくなるの。自分でできることは自分でやらなきゃね。
はい。目玉焼き焦さないでよ、姉ちゃん。
何よ、一度失敗しただけじゃない。
喧嘩しながら出ていく愛と心。
私たちだけじゃない、愛や心にだってちっちゃな頃からできない辛抱させてやってきた店なんだよ。ここで手放すようなことになったら、あの子たちにだって申し訳が立ちゃしない。石にかじりついたって好楽だけは守る。守ってみせるよ。
けど財産なんて残されたっていい迷惑だよな。こんな騒ぎになるんじゃさ。
ああ、何にもいらない。今になって血を分けた娘たちに裏切られるなんて思ってもいなかった。何もなきゃ久子や邦子の性根見せられることもなかったのにさ。母ちゃん、それが情けなくて悔しくてさ。
とまた涙を抑える。言葉もない勇とさつき。そこへ源蔵と達夫が来る。
おはようございます。
おはようございます。
まあ、源さん来てくれたの？
今日から店やるって聞いてたし、大きい旦那が抜けちまったら若旦那一人じゃ大変だろうと思ってさ。まあ、代わりでも見つかるまで俺でよかったら。
ありがとう、源さん。うちなんてさ、薄い儲けだもん。担任に月給払ってまでやってく商売じゃないけど、店開ける以上どうしても勇一人じゃ無理だし。けど意地でも好楽潰すわけにはいかないの。ずっと来てもらえるとありがたいんだけどね。
ああ、いいよ。俺は道楽して親父の店潰しちまった男だ。
どうせどこかで働かなきゃならねえ。俺で役に立てるならしばらく世話になるかな。
よかった、源さんが助けてくれたら何の心配もありゃしない。
俺だって死んだ親父さんに調理場手伝っていつか一人前のラーメン屋になるって約束したんだ。
好楽で仕込んでもらおうって心決めてる。何でもやるから。
よし、俺でよかったら面倒見る。
じゃあ今日からこの4人でさ。勇、きっと父ちゃんが見守ってくれてる。大丈夫だよ。
と電話が鳴る。慌てて受話器を取るさつき。
はい。
あ、なんだ、お母さん。
私？元気元気。
今日から店開けるから今忙しいの。やたら電話してこないでよ。
え？言ってる暇なんかないの。
と君がいきなりさつきの手から受話器を取り上げると、
まあ、おかくらのお母様、私君でございます。その節はお世話になりまして、早くお礼に伺わなきゃと思いながらいろいろ取り込んでおりまして、失礼いたしております。
はい、おかげさまでなんとか。本当にご心配をおかけいたしました。はい、ありがとうございます。
機嫌のいい君を信じられないように見ているさつき。
それはそうと、お宅では遺言書いておいでになりますか？とんでもない。遺言書くの縁起が悪いなんておっしゃってると、
それこそ大変なことになりますですよ。私ども主人の遺言がないばっかりに、今度という今度は骨身に染みました。悪いことは申しません。今日にでもぜひ遺言を書きになるようにお勧めいたします。え、もしもし、もしもし。
やだ、切れちゃった。人が親切に言ってるのに何怒ってるんだろうね。
呆れたように君を見ているさつき、いさむ、源蔵、達夫たち。
岡倉家、今節子が受話器を置いて憤然としている。
人が心配して電話かけてるのに、朝っぱらから遺言遺言ってどうかしてるんじゃないの。
ブツブツ言っている節子。